はいどうも、小太りです。小太りの意識低いラジオ始まりました。このラジオは頑張りたくない、動くとすぐ疲れるという意識の低い小太りが毎日のことを話していくラジオです。皆さんよろしくお願いします。本日は第247回、天空の味とマルシンスパはハイクオリティなサウナだった、池早さんのセミリタイア宣言という2つでやっていきます。皆さんよろしくお願いします。はい、このラジオはですね、ポッドキャストでも配信しているので、ぜひそちらでもチェックしてみてください。概要欄に、質問箱、ツイッター、欲しいものリストを貼っているので、気になる方はそちらもよかったら見てみてください。まず一つ目のテーマ、天空の味とマルシンスパはハイクオリティなサウナということなんですが、東京のですね、笹塚という場所にですね、マルシンスパっていう、まあ、こうサウナがあるんですね。でそこはサウナ好きが本当に、ね、すごいおすすめする施設で、僕もね本当、昨日行ってきたんですけど、結論から言うとね、めちゃめちゃねいいサウナでした。で、まあ、このラジオをねお聞きの方がですね、サウナ好きかどうかっていうのはちょっと分かんないんですけど、まあサウナ僕すごい好きでですね、よく行くんですけど、ここのねマルシンスパはかなりそのサウナ向きというか、サウナ好きな人が喜ぶようなものがたくさんあったので、ちょっとラジオで話せたらなと思いました。まあ、まずですね、何が一番良かったかっていうと、サウナのねそのクオリティが高かったんですよ。で何が良かったかっていうとですね、そのサウナのその湿度が結構高めで、サウナって湿度が結構重要なんですけど、湿度が上がれば上がるほど体感温度が高くなって熱く感じるんですよ。で熱く感じるとその分ね発汗もされるので、すごいなんか気分よく入れると。でこのマルシンスパのサウナはかなり湿度が高めで、しかもサウナストーブっていうのがあるんですけど、そこにね水を自分でかけれるんですよ。で水をかけることでサウナストーブから蒸気が出て、その蒸気がまたサウナの、ね、中の湿度を上げて体感温度が上がってくるっていう、まあ、これをセルフロウリュっていうんですけど、まあ、そういうのがねできたりして、セルフロウリュがねごめんなさいできるとこって、まあ、なかなかないんですよ、施設として。でそれができるのは結構ねそのサウナ好きとしてはすごい、ね、評価ポイントになって、かなりね嬉しいので、まあマルシンスパはセルフロウリュができてもなかなかいいと。あとですね、これすごい驚きなんですけど、だいたいサウナって普通の温泉施設でもあるので湯船があるんですよ、ちゃんと。でだいたいはその水風呂ってちっちゃいんですけど、そのマルシンスパの場合はですね、普通のあったかいその湯船よりも水風呂の方が明らかに大きいんですよ。 1.5 倍以上ありましたね、水風呂の方がでかさが。しかも深くてですね、多く人数が入ったとしても水風呂の温度が上がることなく、まあ、冷たくて気持ちのいいまま維持できるっていう。でまあなぜね水風呂が大事かっていうと、サウナに入って体をこう温めた後ですね、それで終わりじゃないんですよ。そっから水風呂に入って体をこう冷やして、そのなんかあったかいのとこの冷たいのを繰り返すことで、なんかどんどんこう気持ちが良くなっていくという。いうので、やっぱこのサウナ同様に水風呂のそのクオリティっていうのも結構大事で、でそのマルシンスパは水風呂がすごい大きくて、まあ、温度はそこまでその冷たくはなかったんですけど、まあ本当ちょうどいいぐらいっていうので、ね、かなり良かったですね。うん。で僕が行ったのは平日の本当お昼過ぎぐらいだったんですけど、やっぱりこうね明らかにサウナ好きそうな人がいて、めちゃストイックにサウナと水風呂のね往復をされてましたね。うん。であと個人的にねいいなと思ったのは、サウナのね中の環境でテレビがないんですよ。サウナって結構テレビがね入ってるとこが多くて、まあ、そのこれは本当趣味趣向なんですけど、まあ、テレビがあるとこう集中力をそがれてしまうというか、まあ、気になって見ちゃうんですよね。で本場のフィンランドのサウナとかは教会に入るつもりでサウナに入れっていうぐらい、まあ、本当にちょっと薄暗くてですね、もう本当何もない場所でこう自分と向き合うみたいなような場所なので、そういうのができるサウナって結構少なくてですね、日本では。ただマルシンスパは テレビもなくて、かつちょっとこうなんていうかな、ヒーリングミュージックみたいなのが流れて、あの本当にこうなんかこう心安らぐ空間だったなっていうので、かなりね良かったです。僕のそのベストサウナーに入ってくるぐらいね、そんなに行ってないんですけど言って、まあ、本当になかなかねいいなと思って、でなんか謎なんですけど、なんかサウナ、都内のサウナってパチンコ屋が併設してるんですよね。でこの笹塚のマルシンスパっていうところも、下にそのマルシンなんかパチンコみたいなのがあって、その建物の一番上がサウナになってるんですけど、まあなんかこう男性のテーマパークみたいな感じですよね、どこのサウナ行っても。うん、なかなか良かったよと、マルシンスパ。ぜひね、サウナとか興味があって、かつ都内に、ね、住んでる方がいらっしゃったら、笹塚のね、マルシンスパ、とてもいいのでおすすめです。2つ目、池早さんのセミリタイアっていうことなんですけど、まあ、池早さんっていうのは、まあ元ね、プロブロガーの池田隼人さんっていう方がいるんですけど、まあ、何してる方かっていうと、まあ、ブログを書いてね、生計を立てたりとか、あとは、ここ多分1年ぐらいはね、まあ、YouTube とかやって、まあ、それで生計立てたりとかしてるような方で、まあ、ブログやってる人は結構、ね、知ってて、まあ、有名な人なんですよ。でその人がセミリタイア宣言をしてですね、何のこっちゃってことなんですけど、このセミリタイア宣言っていうのは、その今までは結構その池早さんはこうバリバリ働いて稼ごうぜみたいな感じの、なんかこうなんていうかな、割とこう稼ぐ志向の強い人だったんですよね。で、まあそのツイッターの発信とかを見てる限りですけど、僕もそんなにめちゃめちゃ仲いいわけではなくて、まあ、何度かお会いしてお話したことあるぐらいなんで、まあ、本人のねそのなんかこう本音とかはちょっと分かんないんですけど、そのツイッターの発信とかこう外部に出してるものを見る限りは、もうウェブとかでこうお手軽に稼げるし、お金いっぱい稼いで自分のやりたいことやろうぜみたいな感じの価値観だったんですよ。でかつそういうことを結構言ってて、で僕はまあそういう価値観もいいなと思ってるし、もう一方でね、そのあんまり働かなくて、まあその必要最低限のお金プラス、まあ、アルファぐらいをまあゆったり稼いで、その空いた時間をまあこう自分のねこの人生をより良くしたりとか、まあ、幸せを追求したりとかね、僕はそっち系なんですけど結構っていうのを価値観もあるよなと思ってて、その池早さんがセミリタイア宣言をして、まあ、なぜねこのセミリタイア宣言したかっていうと、なんか資産が1億ぐらい貯まったらしくて、で1億あればもう普通に生活していけるし、まあなんかその家族とかいて、まあ、なんか日々幸せだし、まあ、バリバリ働く必要ないよねみたいな感じで、まあ、セミリタイアを宣言しました。でこのセミリタイアして何が変わるかっていうことなんですけど、ぶっちゃけ生活とかはね変わんないと思うんですよ。そこの池早さんはフリーランスとして、フリーランスじゃないか、会社経営者か、まあほぼフリーランスとしてその生計を立ててる中で、多分そのセミリタイアしますって言って言ったところで日常が大きく変わるわけじゃなく、これ例えばその会社員をずっとしてて貯金が1億貯まってセミリタイアします、隠居しますって言って、その会社を退職してすごい田舎に引っ越して生活するとかっていう人だったら、多分生活は劇的に変わるんですけど、まあ池早さんはもともとそういう生活をしてた人なので多分あんま変わんなくて、まあでもね価値観の転換がすごい面白いなと思って、僕はなんかその今とてもねホットで興味があります。でそのこの池早さんっていう人はその既存の考え方とか、なんか働き方に対してなんか私はこう思いますっていう、まあちょっとこう新しい風を吹かすのが結構得意で、そこにまあみんな惹かれてねすごい興味持つんですけど、例えば会社員がスタンダードだった時はフリーランスもありだよねとか、都会暮らしがスタンダードであれば田舎暮らしもありだよねみたいな感じで、多分そのバリバリ稼ぐっていうフリーランスの中の常識にちょっとこう重なわけにいくセミリタイア宣言みたいな形ですね。でこのセミリタイアっていうのはなんかアメリカとかでね結構流行ってるらしくて、なんかファイアムーブメントっていうのがあるんですって。でこのファイアっていうのは何かと言いますと、ファイナンシャルインディペンデントリタイアアーリーの 頭文字を取ったもので、具体的にはまあ経済的に独立して早めにリタイアするっていう意味らしくて、まあその貯金とかをまあちゃんとね作って、で若くしてリタイアするみたいな、そういう考え方で実際ねやってる人がいるらしいです。でまあこれね、なんでこういう価値観があるかっていうと、そのキリスト教とね深く関わってるんじゃないかっていうのを池原さん言ってて、キリスト教ってその現在生まれながらに人間には罪があって、それをなんかその償うために労働してるみたいな、なんか労働もなんていうか懲罰の一種であるっていう考え方があって、そういう罰を早く捨てようぜみたいなので、このセミリタイアっていう考え方とすごいねキリスト教的価値観がマッチしてる。でそこに対して日本はそのなんか勤勉であったりすごいハードワークはやっぱね未だにこう美徳っていう考え方もあって、なぶっちゃけねこれ結構あるんですよ。僕そのスタートアップ系のとこで働いてたんですけど、やっぱねハードワーカーはなんだかんだで推奨されてるし、まあそういう人がこう持ち上げられてたんで、うん、やっぱね日本はこうやっぱ勤勉であったり働くことが大事なのかなっていうのは強くて、ただねそこに対してこのセミリタイアがどう食い込んでくるかみたいな、やばい全然時間なくなっちゃったということで、まあ詳しくはググってみてください。池田隼人セミリタイアで結構面白いんでね、今後の池原さんの動向も楽しみですね。はい、ということで、ちょっと突然終わってしまって申し訳ないんですけど、今回この辺でさよなら。